ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は先週に引き続き経済学部准教授服部雅彦先生です。それでは服部先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回の放送で先生のご出身が大阪で、そのまま関西の大学院を卒業した後、2020年に高崎にいらっしゃったというお話ありましたが、今こうお仕事もいろいろ忙しいと思うんですけれど、合間にやっていることとか、何かお出かけしたりとかハマっていることとかありますか？
はい、そうですね。まあ、家族がいますので、まあ、外でピクニックしたりとかしてるんですけど、
はい、
まあ、ちょうど今の時期ですよね。さ、お花見もしましたし、非常に楽しんでいます。あと、個人では、2年前ぐらいからちょっと、中山きんに君に影響を受けて、筋トレを、はい、始めまして
。そうでしたか。
まあ、ちょっと筋肉つきましたね。はい。
ジムでやってるんですか？
そうですね。最初は家で、なんか10分間で筋肉をつけるみたいな、
はい、
なんかそういう動画を見ながらやってたんですけど、
はい、
最近はちょっとジムにも行って、ダンベルバーベル上げたりしてます。
じゃあこれからも続けて、
はい、頑張りたいと思います。
さあ、それではですね、改めて先生の専門分野を教えてください。
はい、専門は産業組織論という分野になります。おそらく 99% の方が聞いたことがない言葉だと思うんですけれども、はい、ミクロ経済学という分野の、まあ、一つになっています。で、主に企業の戦略ですね、価格付けであったりとか、広告宣伝、あるいは投資であったり、そういう企業の行動を、分析しています。で、そういう企業の行動をよく知った上で、じゃあ、政府あるいはまあ自治体ですね、高崎市もいろいろ企業に対して働きかけをしていると思いますが、どういうふうに働きかけをしていけばより私たちの生活が豊かになるのか、そういうことを考える分野になっています。
この産業組織論の研究を始めたきっかけっていうのはどういうことがあったんですか？
そうですね、大学に入って経済学を学び出して、まあ、全体的にいろんな分野それぞれ面白さがあって、楽しいなと、まあ、あんまり共感はされないかもしれませんが思っていたんですが、まあ、その中でも何でしょうね、まあ、ちょっと、数字を使って、企業の戦略ですね、なかなかこう普段考えたりしないようなことを、学問を使って分析する、まあ、そういう産業組織論の面白さに触れて、この分野を専門に選びました。
面白いですよね。その文系の学問だけど数学も使ったり、あと心理学みたいな要素があったり、いろんなことができるんですね。
そうですね、まあ、社会科学の中でも数学を使った分析はかなり発達しているかなと思います。ただでも数学を使わない分野ももちろんたくさんあって、まあ、歴史を分析したり、あるいは、政治とか政策を分析したりする、そういう、経済の分野もありますので、まあ、いろんな関心で、学べる分野になってるかなと思います。
はい、前回はですね、企業の独占などについても伺いましたが、先生が今気になっている話題っていうとどういうことがありますか？
そうですね、皆さん Google 社はご存知だと思うんですが、
はい、
今 Google 社がですね、まあ、アメリカなり日本、まあ、日本ではそうですね、アメリカやヨーロッパでいろんなところで訴えられているんですけど、まあ、その話題を少し気になってますね。
いや、 Google ってもう毎日検索で使ってます。
そうですね、まあ、何か調べるときに Google を使う人っていうのは非常に多いと思うんですけど、まあ、訴えられてる理由の焦点になってるのが、独占ということになっています。で、 基本的にまあ私たちが Google のサービスを使うのはまあお金を払っていないので、まあいろんなサービスを提供している会社というまあそういう印象だと思うんですが、今その企業側から見ると少し感覚が違うかもしれなくてですね。例えば今まあテレビを見る人っていうのは少し減っていて、まあその分スマートフォンでネットを見てる人っていうのが非常に多いかなと思います。じゃあそんな中で企業が自社の製品を宣伝するために、まあ、広告を打つっていうなると、まあ、やはり一番多くの人に見てもらえるのが、まあ、テレビもかなり強いとは思うんですけど、Google の検索の上の部分ですね。検索ワードに関連する広告が、検索した時に上の方に出てくるんですけど、
はい、
そこに広告を出すと、まあ、かなり多くの人に見てもらえるということで、うん、広告宣伝をするのに非常に有力な、選択肢が Google になってるかなと思います。
はい、
でこのままもし、まあ、みんながこうテレビをあんまり見なくなって、ネットをかなり見るようになると、で我々が使ってるのってほとんど Google の検索サービスなので、企業が、自社の製品を宣伝するために広告を打つには、まあ、Googleに頼むしかほとんど選択肢がなくなるという、まあ、そういう状況になり得るわけですよね。で、そうなってくるとですね、まあ、もしその Google と、まあ、もう一つ他に広告をするための広告サービスを提供している会社が他にあったとすればですね、企業としてはまあどっちか選べるわけですね。例えば Google の広告費が高すぎるなと思ったら、そのライバル会社に相談しに行って、まあそっちが安くしてるんだったら、そっちに頼むと。で、Google としてはそのライバル会社がもし安い価格で広告サービスを提供しているんであれば、まあもうちょっと安くしないと、ライバル社にお客さん取られちゃうということで、Google ともう一社の間で競争が起きてですね、まあ少し広告費が、そこの競争のおかげで安くなる、そういう可能性があるんですけど、Google しか選択肢がないとなると、
はい、
Google はまあライバルがいないので、うん、まあ非常に法外な値段をつけても、まあ企業としては受け入れざるを得ないという、まあそういう状況に、まあ、なり得るわけですね。そうなってしまうと、まあ企業は非常に大きな広告費を支払うことになって、そうすると、その費用っていうのは、製品の価格に反映されて、製品の価格が上がってしまう。まあそういう状況になると、まあみんなちょっと困るよねという、そういう問題があります。なので、まああまりにその一つの企業の力が強くなりすぎると、まあその企業がこう値段を上げることによって、みんな買うものの値段が上がってしまうので、まあそういう独占状況、非常に力の強い企業が生まれるのを阻止するために、法律ですね、独占禁止法であったり、公正取引委員会という機関があまりに強い企業が生まれないように、規制をしているという、そういう状況になっています。
うーん、 Google の例ってすごく分かりやすいですね。もう今何でも Google でできちゃいますもんね。
そうですね、かなり Google を見ている、まあ、YouTube も Google 社が持ってますし、Google が提供しているサービスをみんなが、まあ、多くの時間を見ている。なので、まあ、その分企業としてはそこに広告を出さざるを得なくて、Google の力がかなり強くなってしまうと、まあ、さっきも言ったように、こう、企業のコストが上がって、全体的に物の値段が上がっちゃうかもしれないということになります。
はい。あとアプリのゲームの問題もありますね。
そうですね、広告もそうなんですけど、Google は Android というスマホの、まあ、OS ですね、基盤を持ってるんですけど、今例えば企業が、スマートフォン向けのゲームを、まあ、みんなにこう提供したいと思うと、まあ、アップルのアップルストアを使うか、Google の、Google プレイか、まあ、二択になってるわけですね。で、その二社から、二 2社にお願いしないといけないので、こう Google と Apple の力っていうのは非常に強いわけですね。まあ1社よりかはマシなんですけど、まあそれでも2社しかいないので、まあどっちかに頼むしかない。そうなると Google と Apple の力非常に強いので、あのゲーム会社がですね、ゲームを作って、じゃあ Google で配信してくださいって言った時に、あ、いいですよ、まあでも手数料を払ってくださいねということで、まあ、非常に高い手数料を Google が課してるわけですね。高い時だと、売上の 30% を Google が手数料として持っていってしまうという、
はい、
まあ、非常にこう多くのお金を Google に払っている。じゃあそれってこう、まあ、Google の力が強すぎて、なんでしょう、ゲーム会社としてはもうちょっと手数料が安かったらいろんなサービスを提供できるのに、まあ、そこにコストがかかっちゃっていいゲームが作れないってなると、まあ、社会全体にとって良くないので、まあ、ちょっと Google の力強すぎるんじゃないっていうことで、ゲーム会社が Google を訴えたりして、まあ、問題になったりしています。
今後はどうなっていくんでしょうか。
そうですね、まあ企業の力っていうのは、まあ、捉えどころがないというか、測定するのが難しいので、はい、なかなか裁判もすぐに、まあ、Google が悪いってなるわけではないと思うんですけど、ただまあ結構やはり Google の力強くなりすぎているので、いろんなところで、まあ、Google に対して制限がかかるような、そういう状況になっていくかなと思います。ただ一方で Google の検索エンジンであったり、あるいはまあ、Gmail であったり、Google マップであったり、Google 社非常にみんなのにとって便利な、サービスをたくさん提供していますので、まあ、あまりにその Google の力を削いでしまうと、そういう便利なものが生まれなくなってしまうかもしれないので、まあ、その辺はこう、裁判なり、あるいはまあ、行政の判断によって、まあ、今後 Google がどうなっていくのか、みんなが、豊かになるように、うまく Google 社と社会が付き合っていけるような、そういう状況になっていけばいいかなと思います。
はい、さあそれでは最後になりますが、先生の今後の展望や力を入れていきたいことを教えてください。
はい、産業組織論ではですね、企業の行動なりを分析して、まあそこにどういうふうに付き合っていけばより社会が豊かになるか、そういうことを考えています。でその働きかけによっては非常にこう世の中のためになったり、あるいはまあ税金が何百億浮いて、まあ、お金が手元に残るような、そういう状況にもなりますので、いろいろこう企業の戦略を、まあ、今企業のイノベーション行動なんかに非常に関心を持ってるんですけど、そこを分析してですね、より良い政策を考えていければ、いいなと思っております。
ラジオゼミナール、今回は産業組織論の研究をされている経済学部准教授、服部雅彦先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。